聞いてくださいよ。どうしました、
スイスさん。
どうしました、原宿さん。
いやー、もう本当ね、大変なことになりまして。
なんすか、大変なことになった。
僕ですね、
はい、
マンションの理事長になりまして、
はい、理事長、長、
理事長です。
トップ、トップオブトップ。
マンションの、住んでるマンション
は、はいはいはいはい、
マンション理事会っていうのがあるんですよね。
ええ、ありますね。
それの理事長になりました。
上り詰めたね。理事長になったんだ。
もう理事長にさ、なる人生なんてもう想像もしないから、もうこれさ、本当に嫌なんですよね。
なんかさ、理事に選ばれたっていう話は聞いてて。う
ん、これさ、でも、あれなんですよ、うん。まあ、あんまりね、マンションの理事になったことない人の方が多いから説明すると、うん、まあ、マンションっていうのは、まあ、その、管理会社がね、うん、そのマンションを管理してるんですけど、
はい、
その住民の方でも自治、うん、自ら治むるとか言って自治ですけど、自治会みたいなのを作んなきゃいけないんですよ。
そうですね。
その自治会の中で、はい、今のこのマンションの、
うん、
まあ、じゃあここぶっ壊れてるよねとか、レンタサイクルとかどうするとか、
だりな、
最近ゴミ捨ては汚くてさ、みたいなことを自治の中で話し合って、
う
ん、それを住民全員に共有するっていう、
うん、
これが必要なんですよ。
はいはい、わかります。
でもさ、いちいちその住民全員出席してさ、
うん、
そんなこと話し合ってても終わんないし、
そうですね、
もう意味もないから、うん、理事っていうのが選ばれるんですね、
はいはい、
でこれが9時なんですよ。
あ、9時なんだ。
9時というか、まあ持ち回りなんですけどね、うん、大体
そうだね。
まあ、まあ、でもまあランダムみたいな。
あ、ランダムなんだ。
ランダムに選ばれて、
うんうん、
でまあ理事が8人ぐらいいるんですかね、どこもね。
まあ、マンションの規模によると、
規模にはよると思いますけど、ね、まあ、8人10人ぐらい理事が選ばれて、
はいはいはい、
でその責任者である、じゃあ理事長を決めようかっていうね、
うん、
ことになるんですけどさ、
はいはい、
いや俺ね、
うん、
その、まあ、まず、
うん、
理事長っていうのは、
うん、
そのマンションに住んでる歴が長いとか、
うん、
年齢が上とか、
はいはいはい、
あとそのなんていうんですかね、建設業界にいるとかさ、
あ、なるほどね、
不動産業界にいるとか、その知見があるみたいなところで選ぶのかと思ってたんですよ、
うん、なるほど。まあ確かにそんな気はするよね、うん、
マンションの古株がやるみたいなイメージあるじゃん。
まあなんかね、
うん、
そういう感じはありますよ、長ともなるとね、う
ん、そしたらさ、うん、完全に9時だった、
うん、完全に9時だ、
完全に9時でいいのと思う。
9時なんだ。
完全に9時でやばいやつ理事長になったらどうすんだよってさ、
ね、
思わない？
思う思う。
なんかそのマンション理事会ってあんまりよく知らないんですけど、うん、その積み立ててるわけじゃないですか、
うんうん、
修繕費かな、
はいはい、
修繕費とか管理費とかを住人が積み立てたやつの口座の責任者なんですよ、
う
ん、
そうだね。結構な額だよね。
結構こうなんですよ、これ。
下手すると奥とか言っちゃう。
いや、下手したら、ね、マンションの修繕なんてもうだいぶ昔からね、うん、コツコツみんなが払ってきてるから、
そうだよね。
下手したらもう何千万、何億っていう金が、その口座に溜まってるわけなんですよ。うんうん、それの責任者を9時で決めていいのってまず思っちゃうし。
本当だよね。
なんならわかんないけど、どうしたらいいかわかんないけどさ、
うん、
横領とかして、
そうだよ。
全部馬券買っちゃったりとかさ、
うん、
やろうと思えばできんのかなとか、やんないですけど。
いや、でも馬券で当たればもう、
どうでかい。いや、でもさ、なんかそういうニュースとかあんの？マンションの理事が。
あんま聞かないね。
あんま聞かないんですけど、うん、でも実際あるんですよ、そういう事件とか。
あるんだ。
だからそれとか考えたらさ、
うん、
もっとちゃんとした社会的地位のある人に。
いや、ほんとそうだよ。
だって俺なんてよ、俺なんて。
いや、マジでね。っていうか、そのさ、理事のマンションの人たちは、うん、原宿さんが、おもころっていうものをやってるってこと知ってんの？
それは知らないです。
ああ、
さすがに。
やばいよ、それは。
さすがに知らないし。
それだってさ、うん、あんな、チャリンコ乗ってるだけで公園をぐるぐる、
そうそう、
回ってる動画を撮られてるやつが、自分のマンションの長だって。
そう、俺みたいなやつに任せていいのかよって、うん、俺もうその場でね言ったんですよ。
言ったんだ。
僕なんかでも全然、
まあ言うわね。
まずこの中で一番若いし、
あ、そうなんだ、
もうそこにもさ、年上のやつがやれよっていう気持ちもある。
確かに。
子育て一通りしてるやつがもうやれよって気持ちもまああるんだけど、
あ、
して、まあ、くじに当たっちゃったからさ、まあそうとは言えなくて。
すごい運だな、それ。
すごく。で、まあ、そのね、うん、あの、まず若輩ですし、とか、うんうん、で、まあ数字とか僕めっちゃ弱いんですけど、
そう
大丈夫なんですかとか。
数字弱いよ。やばいやつに金任せてるよ。ね、
あともう全然なんかしっかりもしてないんですけど、みたいなこと言うけど、うん、もうね、誰も、
うん、何だろう、絶対みんなやりたくないと。
誰も興味ないみたいな顔して。
そりゃそうだよ。
俺はやりたくないみたいな顔に出てんのも。
そりゃそうです
よ。そうなったらもうさ、俺もなんかそこで、うん、やだーとかもさ。
それ言えないよ、ね。
まあ、知らんし。全員。
全員知らねえんだ。
全員知らんやつ、知らんやつってか知らんおっさんだから。
おじさんなら全員男だ。
全員おじさんっすよ。
あ、そうなんだ。
そこでなんかさ、やりたくないとかさ、言うのもなんかあれかなと思ってさ。
そりゃそうですよ。
もうなんならちょっとムカついてきて。もうやったら、
それをみんな思うつもりだと思ってる。
やけくそになっちゃってさ、もう、
いいじゃん。
やりますよ、じゃあ。
やってやんなよ。
まあ1年間ですからね。
一年長いよ結構。
一年間だからまあもうやるしかないかと思って。まあまずそもそもみんな嫌だろうなっていうのはわかるんですよ、それは。
それはもちろん嫌ですよ。
それはもうね、みんな忙しいだろうし、この上理事長なんてものを任されたひにゃみたいなことは全員思ってるわけですから。うん、その中で一人だけさ、うん、なんかごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってたら、うん、俺も、あの、他人がごちゃごちゃ言ってたらなんだこいつって思う
よ。そうだよ、そうだよね。
思うもん。
そうだよ。
だから、そう思われたくないから、もうやったらですよ。こうなったら。
そうだね。
も
う
理事長、編集長の2冠。
2冠達成。そうすごくない？
2 冠達成。
こんな長になるやついない。
こうなったら集めようかな。あのね、でもね、うん、結構やってみてびっくりしたのはね、うん、めちゃめちゃ印鑑押すんですよ。すごいよ。この印鑑の量半端ないっす。
そうなんだ。
俺マンション理事長あるある。
なん
か誰も今聞いてるやつ誰も役に立たねえって思ってるかもしんないけど、印鑑が半端なくて。
あるんだ、そういうのが。
なんかね、住民からの、うんうん、あの申請みたいのがすごいんですよ。いや、俺びっくりしたのが、うん、ペット申請。
あー、なるほど。
住民の人がまあ入居してペットを飼いますっていう申請を書くんですよ。まあ俺も実際書いたんだけど、はいはいはい、それを理事長に回して、うん、理事長がはい分かりましたって言って判を押すんだけど、俺のところにさ入居した人の生まれて2ヶ月の子犬を飼おうと思いますみたいな名前はチョロでみたいなことが書いてあるやつが送られてきて、
うん、
いや俺と思って、
それそうお前だ理事長なんだから
俺にそんな許可取るのみたいな感じになって、
すごいね。でもそれ
すごくない？
プライバシー筒抜けじゃん。
筒抜けですよ。
そうな
の？あの家あのペット飼ってるなって。
うわ、
理事長は全部知ってますから。
気持ち悪い理事長って。
いや、知りたくないよ。俺に聞くなって思うよ。俺もそれは勝手にしろやと思うんだけど。
チョロっていう名前はどうかと思います。これ
仕組みとして、いや、そんなこと言っていいのか。そんなこと言ったら喧嘩になっちゃう。
喧嘩になる。
でも仕組みとして、一応そのマンション内で、そういうのを、まあ、許可してる人がいるみたいな。
なんかまあ、ルール
なんだろうね。ルールとしてはいなきゃいけない。
なんか、はっきり言って別にいなくてもいいんだけどね。
はっきり言って勝手にしろよって感じなんですけど。
いいんだもんね、別に買ったって。
でも仕組みとして一応これの申請を出して、理事長が許可しましたっていう、この一連の流れをしとかなきゃいけないみたいなんですよね、やっぱり。
なるほどね。
だそれに対して印鑑、いちいちついて、
昔のドラマみたいな感じだね。課長がやるやつだけど、それ
すごいんですよ日本って。
日本
すごいなと思う。
確かにアメリカじゃやってなさそうだよ、そんなこと。
いや、これをねやんなきゃいけないんですよ。
面白いいね。でもこれいいじゃん、理事長話今後も出てき
る。今後もね、もしかしたら出るかもしれないですね。理事長になった原宿が送るこのラジオも皆さん応援してください。
そうですよ、
理事長今日も頑張ってるなって言って。
そうだね、
うん、
権力がすごいね、このリッチャーリンスパーク、
ね、どんどん集まってくるね権力が。そんな大した権力じゃない。というわけで、はいはい、今週も行きましょう、はいはい、アリッチャーリースパーク。 わけでね、
始まったね、
始まりましたよ、
ね、この音楽がすごいいいんですよ、この音楽がいいっていう話はすごい、ね、
あ、それ確かに
オープニングのね
ちょこちょこ聞きます、
ね、そうなんです、うん、すごいなんか下手したらラジオそっちのけで、うん、そっちの元行っちゃって音楽ずっと聴いてましたみたいな、ま
あ、これはねフリー音源とこから探してきたやつなんですけど、
これ確かにいいんですよね。
本当ですか、
なんか、うん、爽やかで、
いやでもまあ好評ならね、それそれでよかった、うん、
そうですね。
もうお寿司さんもでもないんすか、理事、理事長、
いやうち理事にね、あの、うん、なんかしないけど俺理事をすっ飛ばされたんですよね。
あ、もう当てになんねえか
多分もしかしたらそう思われたのか分かんないけど、
こんなイラスト描いてるやつに理事任せらんない
っっそうかもしれないけど、うん、だからまあそ本当になりたくなかったからよかったんですけど、うんうんうんうん、でも俺ね、あ、ちょっと理事長に相談したことがあるわ。
あ、こう言われてみたら、何でも聞いて、いやでも住んでないから知らん
でも理事長としての意見をちょっと聞いた。
はいはいはいはい、
なんかあのね、俺ツイッターにも上げたんですけど、うん、あの隣人トラブルというか、
なんか書いてましたね。
そうなんですよ。
あれ何なんですか。
なんかね、騒音が夜中の2時とかから2時から4時までめっちゃうるさいっていうことをすげえ言われ
て、はい、隣の人と、
いや上の階、
あ、上の階の人、
うちの上の階なんですよ。上の階に言われること自体ちょっとおかしいじゃないですか。
上の階の人が、あの下からなんか
そうそうそう
めちゃくちゃうるさい音が聞こえてるんですけどみたいな、
っていうのをあの来て、
それはだからお寿司さんのあれじゃないですか、ダンシングシコールじゃないです
か。あの
名物ブロキ系深夜の名物
深夜名物
ダンシングシコリゼーションじゃないですか。
昔のゲーセンみたいなのやいや俺そんなシコリことはしてないのよ。俺
してない、
さすがに俺ちょっと
上に向かってあーあああって言ってるから、上の人がちょっとすいませんダンシングシコリやめてください、
そこまで分かってるのダンシングシコリ、ダンシングシコリやめてくださいって言われたら俺やめますよ。ダンシングシコリしてるのであればね、はいはい、ところが俺してないんで、
してない、
ダンシングシコリ
はうるさくしてない、そう、まあお子さんがね3人いるから、はいはい、でもこんな時間じゃないか、
夜中の2時から4時って、うん、もうみんな寝てる、
寝てる寝てる、
で俺もね、俺はまあ仕事してる時もあれば、うん、寝てる時もあるんだけど、うんうんうん、仕事してる時も、はい、何にも音なんか出してないですよ、もうパソコンやってるだけ、
あ
で、うん、で歩くのも本当トイレ行くとかそれぐらい、
そんなうるす上に響くようなことじゃないですか。
そうそうそう、
でしたらでもピンポンって訪ねてきて、
それがびっくりする、うん、だびっくりしたんだけど、はい、夜中の、うん、3時
え、
じゃあ2時半だ、2時半
に、2時半に
ピンポンって、
怖
っ、怖いでしょ、
せめて翌朝とかに、
そうなの。で俺その時一人で、あの子供たちがもうちょっと実家に帰っていて、う
ん、寝てなかったんだ。
そうそう、
じゃあちょっとね、まだ、
あ、そう、まだ良かったんだけど、うん、でも俺もう一人で寝てたの、
うん、
寝ようと思って2時に寝たら、はいはい、30分後にピンポンってなって
、
怖っ怖っと思って、
そんな深夜の知らせがさ、うん、いい知らせなわけないもんね。
そうで、まあ多分、
う
ん、
おめでとうございますなわけないもん。
それはそれで怖い。何にもめでたくない。
怖それやだ。
で、まあ確実に今上の階の人だろうなと思って、うんうん、最初はちょっと怖くて、
いやそうよ、
気持ちがちょっと追いつかなくて、うん、ね、寝たばっかだったから、うん、無視しようと思って、
まあね、
無視したんだよ。うん、そしたら、あの帰ってたんだけど、うん、でも30分後にまた押してきて、3時に。で、これはもうまずいなと思って、うん、話さなきゃいかんなと思って、ね、出たら、うん、もうむっちゃ切れてるんですよ。
え？むっちゃ切れてるの？
むっちゃ切れた。オタクなんかやってるでしょつって、
あ、うるさいと、うん、え、おじさん、
いや、あのばあさん、おばあさん、
あ、おばあさんか、うん、はいはいはい、
オタクなんかやってるでしょって言われて、
うるさいと、もう寝られないぞ
って、そう、何やってんのつって、うん、いや僕は今寝てたんで、うん、何にもやってないんで、
あ、怪しい。
みんなそう言うんだよ、これさ、うん、難しいんだよね。俺もね話してて思ったけど、疑われてる時に疑わしくない声色出すのってめちゃくちゃ難しい。
今めっちゃ怪しい。こいつなんだこの子に及んでみたいな。
そうだから疑わしくないですよって感じを出そうとしすぎて、すげえ疑わしくなっちゃってる感じがある。で、それで俺もさ一生懸命さ答えてたから、いや、あのね、今寝てましたから、はい、音も一切してなかったんですよって、 行ったら、うん、多分俺が一生懸命喋りすぎたんだろうね、うん、そのおばあさんが、うん、おかしいね
いや完全にもう完全疑ってる完全にこいつダンシング思考
そうおかしいね、うん、その声は寝てた声じゃないんだよ
そんなこと言われんの
そんなこと言われたん
だよそこまでそこまで来るの
ここまで来た
ちょっと推定無罪じゃないの？
これだ、いやいや、
証拠が上がるまではそんなこと言っちゃいけない。
そうじゃん。でもこれ話せば長くなって、うん、割と昔からあるね、なんか、いざこざというか、うん、なんかがあって、うん、今に至るもんで。
え？昔からちょっとトラブってたの？
ちょっとというか、なんかね、昔も音が鳴ってるって言われたことあって、その時も一切何もしなかったの、
はいはいはい、
で、いやー、うちじゃないと思いますみたいな感じで、やってたんだけど、
はいはい
はい、向こうはどうやらその信じてなくて。でもそれは収まったらしいのよ、はい、その時は、
はい、
その時はなんか昼間だったらしいんだけど、
うーん、
でそれがまた夜中になって、うん、もう寝らんないってなって、うん、やっぱりあいつだっつって、
なるほどね、
っていうところでもうなんか怒り心頭というか、
うん、
完全に俺が犯人みたいな気持ちで来てる状態だったから、うん、何言っても信じてくんないって、
はあ、
まあそれでその後、うん、次の日にね、まあ、会って直接話したんですけど、で、そしたらちょっとね、やっぱ顔を合わせて話すと、ちょっと向こうも信じた。
あ、
初めて話したんですよ。
はいはいはい、はい。
うちの奥さんとかは話したことあったんですけど、俺が話したことなかったから、うん、あの旦那が怪しいっていうことをずっと思ってたらしくて。
なるほど。
で、俺はものすごいね、もうめちゃくちゃキレてたんだけど、俺の心の中では。こいつ、クソ迷惑だなと思ってたんだけど、
う
ん、
でも、その人からしたら実際聞こえて、ってたっていうさ、うんうん、こともあるから、やっぱり。そ
う
そ
う
そ
う。だから、まあ、向こうは向こうの真実があるから、うん、まあね、こっちが切れって言っちゃうと、まあ、
そらそう、
これは戦争になっちゃうと。
そらそうです。
で、これは、その時は俺思い出しましたね。うん、あの、原宿さんの前のセリフ。
出た。
あの、問題は最初に。
そうね、対応しとけ。
対応しとけ。
やめないでね。
うそうそう、うん。これをピンと思いつきまして。
よかった。ここで役に立ったから、ありっちゃりスパークが。
スパーク役に立ちましたよ。うん、そこで俺はね、問題にならないようにすっごい低姿勢にしたから、うん、いや、大変だと思うんで、
うん、
僕もそれ解決したいと思ってるんですみたいな。
いいぞ、
うん、でもうち本当に一切音が出てないんです。
なるほど。
これはだからどうやって言ったら信じてもらえるのかちょっとわからないんですけど、うん、つって、だからちょっと話し合って、うん、なんかお互い解決策を模索しませんかみたいな。
ああ、いい姿勢ですね。
俺いい姿勢だでしょ。
これは。
そしたら、あ、そう。つって、ちょっと向こうもちょっとびっくりしちゃって、うんうんうん、この人なんか割と普通の人じゃんみたいな感じが出てきて。
確かに。叫びながらしこってるやつとは思えん。誠実な方だ。
その対応で多分ダンシング思考の、うん、多分選択肢は消えたと思うんですよ。これはやっぱしてないなと思ってくれたと思うんですけど。まあ、それでね、ちょっとね、うん、打ち解けたというか、
はいはいはい、
最終的にはあんたね、もうね、子供いっぱいいるんだからね、うん、頑張んなよみたいなことを、妙にさ、慣れ慣れしくなってきたりしてて。
もう最大公約数のおばさん。
そう、最大公約。みんなが思うおばさんなんです。
すごいじゃん。じゃあ相手もじゃあ嘘とか、嘘というかその、トラブろうと思ってそんな、ふっかけてるみたいな感じとか、
ね。ではないんですよ。
じゃあ実際聞こえてるんだね。
本当に聞こえてるんだけど、俺はちょっとね、うん、体の問題じゃないかなってちょっと思うんですよ。
ああ、なるほど、うん。そういうちょっと。
なんか、うん、まあ、ちょっと高齢な人ですし。
まあ、その耳鳴りのとかもね、そうそうそう、あるわけだからね。
そういうのがあるんじゃないかなってちょっと思うんだけど、うん、でもそれもちょっと言えなかったんで、うん、でもまあ、次になったら僕行きますっつって、
はいはいはいはい、
呼んでください、もう夜中でもいいですからっつって、行って、うん、そしたらね、もうそれ以来ずっと、一回も呼ばれなくて。
なるほど、ね。
で、なんか管理人さんに聞いたら、うん、もう落としなくなったっつって。
あ、その、おばあさんは言ってたってこと、
ね、なんか精神的なものが、つっかえが取れたから、収まったんじゃないかなってちょっと思った。
なるほど。だって今までずっとそのお寿司さんに対する疑いが、
うん、
なんかその音を、何かを増幅させて聞かせてたのかな
って。そうそうそう。わかんないけど。なんかわかんないけど、なんかそんなあんじゃないかなって。
絶対下やばいやつだみたいな。
そうそうそう。
なんかちょっと思い込みが少しあったりとか。
そうだと。
そういうことなんですかね。
多分そうだと思うんですけど、うん、まあちょっとまだわかんないですけどね。まあそんなことがあったんですよ。
でもまた耳を澄ませば、あの音が。
あああああああその声だったら、さすがに多分わかると思う。それはもう人が発してる
な。今度あえてやってみてください。
あえて。確かにな。あえて、それやって、
それやってきたら、あ、聞こえてるっていう。
確かに耳はおかしくない。
でも、あの、何にもしてないです。
そしたらもう、元の木阿弥になっちゃうんですよ。
大変ですね、やっぱね。
いや、大変なんです。
いる人。お久しぶりです、皆さん。
いや。
いや、もうね、うん、このアリッチャリスパークの前身、アリッチャリアワーにてね、長年、2年半ぐらいやってるのかな、
ね、だいぶね、初期の頃からやってると思
います。だいぶやってるこのメールコーナー、うん、いる人、うん、このアリッチャリスパークでももちろん、続けていきたいと思っております。
来ましたね、スパークにも。
ね、この、まあ、まずいる人っていうのはね、何かっていうと、
はい、
もう、いるなぁ。こういう人見たなぁ。いるんだよなっていう、そのほんと素直な気持ちをこのラジオに送ってきてくださいという、それだけの話なんですね。
それなのに、なんかやっぱあるんだよな、心に何かね響くのが。
そうなんですよね、このいる人を通してなんか世界のいろんなものが見えてきたりとか、そういうことがよく起こるんで、
これは深いですよ、このコーナーは。
ここまでね、長く続けちゃってるんですけど、一回いる人アワードっていうのもねやってね、
ありましたね。
全てのいる人の中から最もいるっていう人
で、最もいるだったの。
で、第1回のいる人アワードの優勝は、馬のリズムで階段を降りる人。
そうですよ
でした
ね、あれが終作でしたね。
もうね、いまだに面白いですねこれ。
やっぱ階段をで、ね、いまだにやっぱ見かけますからね、
なんでやっぱね、第2回もやっぱりいつかやりたいと思ってるん で、ね、まあコツコツこのありっちゃりスパークでもいる人読んでいきたいと思いますね、はい、メールも送っていただいてるんで、では読みます。カーネルさん、
カーネルさん、サンダースさんですかね。
カーネルさんのいる人。コンビニでもらったレシートを小銭を財布へ送り込むための滑り台として利用し、その後レジですぐ捨てる人。
いるよ。
めちゃくちゃ細かいところを見てますね、この人。確かにね、コンビニで、まあ、現金ですけど、現金で払った時に、小銭がなんかジャラジャラってきてさ、このレシートの上に小銭が結構乗った状態で渡されて、で、それをこうもらった時に、この小銭入れの中に、レシートをこう滑らせて小銭をジャラジャラって入れて、はい、レシートはそのまま捨てて帰るっていう。
それはさ、もうその状態になったらそうせざるを得ないだろうかって。
もうこの、でもさ、レシートっていうのもいいんじゃないかなって思わない？もう。
あ、いらないんじゃないか。
いらないんじゃないって思うんだけど。
いや、それがね、本当にね、フリーランスの人とはもう違います。
いや、いや、わかる。領収書はさ、領収書くださいって言ってもらえばいいじゃん。領収書必要な人が、はいはい。普通の人でレシート、持って帰る人なんている？俺全部捨てちゃう。まあ、家計簿つける人とは別なんだでしょう
けど。まあ、確かに捨てる方が主流だよね、ただ俺は本当にフリーランスから言わせてもらうと、レシートを普通にくれないと言わないといけないじゃん、
はいはい、
その言うのがめんどくせえから、もう最初からくれって思う。
そういうのもあるんだ。
そうだから、まあ、これは本当にレシートを確定申告とかで必要な人はの意見だけど、まあ、普通はいらないよね。
あとなんかもう無駄じゃん、やっぱ紙も無駄だし、
紙も無駄だね。
あとあの切れた時のさ、取り替える時間ってもう
確かに、
だもうピンクだと嫌なのよ、もう、ああもうこれ切れんじゃねえかなみたいな。
あのさ、ピンクもさ、人の持ち物ピンクにすんなよと思う。
レシート持ち物だ
それ。俺もらった瞬間にもう俺のものになるから、何勝手にピンク色つけてんのって思って。
もうすぐ切れるよっていう、ね、ことなの。
それは向こうのさ、都合だけどさ。こっちは
そんなとこで怒んの。
怒ってはないけど。
俺をピンクにするなって言われる。
そう、穴のさ、ピンクの感じさ、すっごいゴミ感がすごいんだよな。
いや、それで怒るやついたら俺もうマジで絶望だわ。クレーマー社会にも。
怒ってないよ。
なんだ俺のピンクの、それ。入ろうって言われたらもうめちゃくちゃ俺絶望する。
あれ変えろって言われたらすっげえ大変だよね。
めっちゃ嫌だ、
めっちゃ嫌だ。いや俺も言わないけど、あれのピンクのやつがなんか入ってると荒れるんだよね、財布の中が荒れる。
いや知らねえよ、
ブロークンウィンドウ理論ですよ。
いい、あれていいよ。なんとなくその分かりやすい見た目ちょっとね、
でしょ、
絵面がなんかな、
そうだから、なんかもうちょっとさあるんじゃないの、切れる、うん、もうちょっとおしゃれな切れる表紙してほしい。
ああなるほどなるほど、うん、いやでもレシート社会はもうほんとやめてほしいな。
レシート社会でもどうしたらいいんだろうね。そしたら
いやでもキャッシュレスだった、あれキャッシュレスでも出んだ、
出るよ
残額表示みたいなやつ、 あれもさいらんからね別に。俺だ残額表示はもう見るもん、そのレジのさ、うん、表示にもさ表示されるだけでもいいじゃんって思っちゃうんだけど。
そうなんだけどね、やっぱまだね紙に対する信頼があるんです
よ。いやー紙依存がまだねここでは続いちゃってますよ。
確かにでも、うん、あれだね、もう電子マネーとかにしてったら、うん、もう記録も全部カードにつくわけだから。
そうなんですよ、
もういらないね、
うん、あとはサービス券、なんかスーパーで買い物するとさ、うん、サービス券ってやつが発行されて、おそれがさ3枚ぐらいレシートの後にまたビービービーって出てくる。
ああ出てくる出てくる、
あれも
わかる、あれ読みだ、
あれと思って、
わかるわかる。
しかもなんかさあの単に100円引きとかだったらまだいいの、うん、
はいはい、
条件すごいの、達成条件がすごくて
あそんなんあんだ、
何日にご来店1500円以上お買い物方、はい、ポイント50ポイントサービスとか、
イライライラ本当
なんで俺がそれ覚えてるさいちいち来なきゃいけないのって思って。
本当だよね、あれ本当勘違いしてるあいつら、
あれってもうサービスじゃなくないって思って、来いって言ってるようなもんじゃんと思って、
う
ん、
そうでなんかさあれを捨てるストレスもあるじゃん、
うん、
なんかちょっと得なものをさ、うん、捨てるときに、うん、なんか俺損してる気がするみたいな、そ
うこれを活用した方が賢いんだろうなって思いながらムカついてるからもう捨てるんだけど、そうそう嫌なのよ。
そう、二重にだからストレス与えてる
の。あとなんかさ、うん、こっちのその買い物データ読みやがってさ。
うん、そうそうそうそう。同じ関係
で。俺が何買ったか分かってからの、うん、こっち100円お安くしますよ、みたいな件出てくんだけども、あれも腹立って。腹立った。負担にもういいわと思って。
分かりますよ。
俺が見つけたやつだから、それと。
確かに。お前何便乗してんのって。
わかるんですよ、その、ああいうのをさ、賢く使ってね、
うん、
まあ、節約すれば、月何千円かになって、まあ、積もり積もって、数万とかになっていくみたいな、わかる、
うん、わかる
だけど、なんかそれってさ、やっぱ、リソースを割かなきゃいけないじゃないですか、そのお買い物ハックに。
うん、そうですよ。
俺、そこまで、割きたくないんやって。
出てきたよ、なんかどっか地方の人出てきたんだけど、
そこまで俺買い物の賢さ節約術に割きたくないんや
誰なんそれ、節子のお兄ちゃん
頼むわってなるんですよ本当
そうなんですか、
だみんながみんなさ、うん、その節約主婦になろうと思ってるわけないって、あなたは節約しますかの項目に罰つけさせてくれって、最初にって、
わかるね、うん、なんかもうさ肩パッド入れてったらいいんじゃない
どういうこと
節約したくないやつは、うん、肩を異常に怒り肩にして、うん、重複にして、うん、あの店に入ってきたら、うん、やっぱわかるじゃない、
そんな見た目で判断していいの肩パッド入れて節約したいって思ってる人もいる
から、それはちょっと迷惑だそれ分かりづらい、やっぱだって節約する人はこうやっぱちょっとシュンとしてないとさ、うん、いけないんですよ、
いやもう本当、あとさ最近アプリありますかとか聞かれるんだけどさ、ね、1秒たりともアプリ出したくないの、
分かる、
アプリなど出すかって思ってるからでもアプリなど出すかってさ、うん、伝わんないから店員さんには、店員さんはやっぱ全員に聞かなきゃいけないから、
そうなんだよね、
あのアプリのご利用ありますかとか聞かれるんだけど、うん、いやあ大丈夫ですってT ポイントカードとかも俺あいらないです
わかるだからもう肩パッとして、うん、怒り語りしたら
まあでもそう、それの気持ちは分かる、
破天荒にしとけばいい、
見た目で、うん、あのあこの人アプリ出さないって分かってほしいっていう世界はなんかいいよ ねやっぱりね、
それなんかもうさムーブメント作ってさ、うん、逆になんかその店員のやってる時にジェスチャーで答えるみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、それは本当思う、
ね、 それ作ればいいんじゃない？
ジェスチャーでなんか円ガチョサインみたいなのをこう店員さんに出したら、うん、あ、アプリ出さない人だっていう。
なんかただ気持ち悪い。
でも定着しないと、ただ俺が円ガチョされてんのかなって思う不快な気持ちになるわけなんで。
そうだね、それを、うん、定着させるまでかなりや
る。だから
広めないとね。
もう本当にそれはしてほしいですね。あのアプリ出さない仕草みたいなのを定着させてほしい。江戸仕草はどうでもいいんで、こっちをまず仕草を作ってくれ。
確かにね。
ね。いやー、こういう感じでいる人からこう派生してね、なんか話すみたいな。
そうそう、毎回だけど、うん、全然関係ない話してんのよ。
話したくなんのよ。なんかわかんない
けど。わかるけど。滑り台の話一回もしてない
んですよ。確かにね。なんか滑り台もねいいんですけど、
ね。うん、そこメインだったので。はい。では次行きましょう。
次行きます。行きましょう。下痢気味グレート35歳さん。
かっこいい名前。
かっこ GGG35 って書いてあるんだけど。
どうでもいい。
どうでもいいよ、この略称。こいつを略称で呼ぶことはない。
下痢気味、何？
下痢気味グレート35歳。
下痢気味グレート。わかりました、
ね。まあ、お名前は自由なんですけど、下痢気味グレート35歳さんのいる人。飲食店でメニューを見たいけれど、立ち止まると中にいる店員さんにあの人入ってくるのかなと思われるので、立ち止まらずに気持ちゆっくりめに歩いて横目でメニューを確認する人。
いる。ああ、それは気づかれたかー、それ。
めっちゃわかる。
わかる。
めっちゃわかる、これ。
まあ、でも何万回とやってるかもしれない。
すごいよね。
うん。
そうなんだよ。本当にそうなんだよね。
なんでそんなにさ、嫌なんだろうね。バレるのが。
いや、だってさ、入りたくないかもしれないから、
ね。そうなんだ、ね。
メニュー見た後、入りたくないわって思った時にさ、でも店員さん出てこられて、どうぞとか言われてたら、もうさ、いいっすってもうなんか言いづらいもんね、
う
ん。
そうなんだよね。
その気持ちを、でも気持ちを組まないからこそ、そういう営業かけれるっていう部分もある
ね。そうだね。それはそうですよ。
あと、ガラガラの店ほどきついんだよ。
うん、わかる。
あの期待値上がるじゃん。
この人来そうっていう、
このリーチの期待値がもう発生する。パンパンな店だったらもう堂々と見れる、メニューをこう見て。
あ、そうだね、
どうせパンパンでしょうって思いながらメニューをじっくり見て吟味して、まあ、あ、入りたかったら並ぼうかなみたいな。
そうそうそう。
でもガラッガラの店の入り口のメニュー見ちゃうと、もうさ、
うん、
中の人たちの期待値
がそう、確かに、
あ、
来た来た
来た来た、いいぞいいぞいいぞみたいな感じがもう視線でわかるから。
あ、なるほどね。
ここきついからなるべくこう通過中ですよっていう感じで、
ちょっとずつね、ちょっとずつ体が斜めになってくるんだよね。
目だけで追って判断するしかないっていうね。
あれさ、うん、そのメニューを見てるのって、
うん、
最初はまずその店にしようかどうかっていう、
うん
う
ん、
判断の時と、
そうです
よ
ね、
もう、うん、何を食おうかなっていう時があるじゃない
ですか。ああ、二つあるね、確かに。
で、その期待しちゃってるやつらって、うんうん、何食おうかなと思ってると思っ、
もうほぼ入るかなぐらいの感じですよね。
ね、
う
ん、中で見てください、どうぞどうぞ、はいはいはい、みたいな感じじゃないですか、うん。そうじゃないんだと。
そう。
この店何があるのかなっていう調べ方なんだっていう、うん、ところだよね。
いや、なんなら入る気持ちあんまないですよね、その時点で。
そうそうそう、ほんとない。
メニュー見て、あって思ったら入ろうかな、ぐらいの感じなんで。
本当にね。
その時点ではやっぱ期待を、こっちに期待しないでほしいっていう姿勢でいてほしいんですよね。
ただやっぱさ、そう思ってんな、見てる人だけの可能性かなりあるんだよね。
まあ、期待しちゃうのかな。
あのさ、こっち側でメニュー見てる人は、
うん、
客、店員がすごい俺のこと見てるような気がするけど、
うん、
実際は見てない可能性が結構ある。
ああ、まあ、向こうもそんなでもないっていう可能性もあるでしょうね。でも実際声かけてくるやつとかいるじゃん。
いる。
特にさ、うん、これ、あの、申し訳ないんだけど、
はい、
あ、
また実名出しますか。
いや、ネパール料理店とかにめっちゃあるんですよ。
それはネパール人だから
ね、
多分。
フレンドリーなんですよね、
そうそうそうそう、
やっぱり。
うん、
だから、はい、みたいな。入れるよ、みたいな感じで。そうそうそう、
今すぐ入れるよ。
入れるよとか、すぐ言ってくんの。
だから。
もうその時点でもう、あーって思っちゃうんですけど。
わかるな。
でもなんか、 こんないい人に話しかけられたら入らざるを得ないって思って入っちゃったり
とか、ね、うんうん、だからもう、だからもう向こうとしては成功なんです、
成功なんですよ。だからそれを成功体験にするなよって思うんですよ。あ、本当は入りたくなかった
でも営業ってそういうもん本当は入りたくない
やつをやるのが営業だから。本当そうなんですよねそこがやっぱ人間の本当はね、分かちがたいところですよね。
だからやっぱバレないようにこう歩きながら行っちゃうけど、ちょっとチラ見してるだけですからみたいな感じをやるんだよね、うん、
だから通過しながら写真でバシャバシャバシャバシャって撮ってちょっと離れたところでこう見てっていう、それがいいのかもしれないですね。
それは楽かもしれないけど、でもよく見えなかったからって何周もするパターンあるじゃん。
うん、ある、ね、何回か。
それはそれでさ、あいつまた来た
やつ、うん、早く食いたいんでしょみたいな
って思われてると思うと尺なんだよね。
ね、うん、このやっぱ飲食店の入り口メニュー問題はやっぱありますよね。で最後かな、
はい、
都営前立腺さん、
お、ありがとうございます。
都営前立腺さんのいる人、ちょっといいことを言った有名人に対して、〇〇さんが日本の総理大臣だったらいいのにと安直なリプライを飛ばす人。
いや、それはね
安直だな。これで、あのね、例で、
うん、
セアロガイおじさん鶴野武って書いてある。あ、
鶴野武っちゃうとね、
めっちゃわかる。これでも本当ね、いいことを言って支持を集めることの簡単さったらないよね。
そっちですか。
このやっぱ政治ってやっぱさ、ドブさらいとか、やっぱ、うん、あのドブ板ですから、政治なんてもう。
ああ、なるほど。
最初はね、
うん、
だそこでやっぱさ、なんかいいことを、
うんうん、
これすればいいのにっていうのはやっぱ一番簡単じゃないですか。それをするために何をするかが難しいんであって、まあ
ね、そうなんですよね、うん、でまあそんなの分かんないもんねはっきり言って。
でこの泥臭さのない世界でこういうことを言えるっていうのは、まあ、ある意味幸せでもあるし。
そうですよ、
僕もね、うん、なんか泥臭いんだろうなと思ってこんなこと言ってるだけなんでで
しょ。
本当は楽かもしれないし、
政治のなんかさ、うん、世界の知識が俺の中で3口割しかないんですよ、うん、
あるよね、
漫画のね。だからあれ読むとすごい裏の構想がすごいんですね。
いや、すごいでしょ
う。政治家って裏の画策がもう半端ない。
あちらを立てればこちらが立たずの、めちゃくちゃすごい版ですよこれ。
そうです
よ、
簡単に言うとそうです。
簡単に言うともう究極の選択みたいなことじゃないですか、ね、政治って、
うん、
だからその福祉を切り捨てて、うん、こっちもで若者にもお金をあげなきゃみたいなとこでもあるしさ、うん、何が正義で何が悪なのかももうない状態でのこの選択を迫られるってことだから、うん、ものすごいやっぱ判断だと思うんですよね、これはね。
だからもう一回やらせてみたらいいと思うよ、
鶴の時は
総理大臣を。そしたらやっぱさ、うん、結構意外といいかもしれないですよ。
まあそれは分かんないですからね。
分かんないです全然。だから、うん、いいんじゃないですか、
うん、でもやっぱまあ言えるのはやっぱ僕らは選択しなきゃいけないんですよ、うん、全てを。
そうですよ。
もう何も選ばないっていう選択をしちゃう人がいるじゃないですか。
ああ、よくないですね。
例えばまあ選挙なんて難しいからもう行かないとか関わんないみたいな選択をしちゃう人がいるけど、でもその人ですら日々の生活では何食べようかみたいな、
うん、
何飲もうかみたいな選択はしてるわけじゃないですか。
うん、
だからそういう気持ちでやっぱりこういう問題も考えなきゃいけないなと思うんですよね。
理事長よ。
理事長なんですいません。だから最高の選択をしようと思うからそうなっちゃうんですよ。最高なんてものはないんだと、
うん、
何かを立てればこちらがマイナスになるみたいな中でも生きていかなきゃいけないっていうさ、うん、世界なんですよ、ここは。
生きねば、
生きねば風立ちぬ。
そうですよ、まあ、ジブリが全部それ言ってますからね。
これはだからもうなんだろうね、なんかベストじゃない選択でもそれを受け止めなければいけないっていう世界にもっとみんな慣れてった方がいいんじゃないかな。
急にすごいこと言い出したね。
俺はそう思うよ。
そうなっちゃうの。でもさ、そのさ、マンションの あれ、なんか、集まって、その、みんなで、こう、賛成か反対かみたいなやつ、
あります、あります。
あれもさ、やっぱりマンションの中で、不参加っていう層が 60% ぐらいある、ね。
いやめっちゃ、もう何の興味もないみたいな。
そうそうそう。で、それでさ、もう少ない人たちで決めて、
そう。
で、その人たちってもう何も考えてないから、うん、全部丸してポイって、
そうそうそう、
出しちゃって。
出してる。
だからもう全部賛成になっちゃうね。
うん、そう。
で、この間それで勝手に変、なんだっけ、何入ろうとしたのかな、
うん、
なんか、町内会みたいな入るみたいな、
うん、
もう決まりかけて、
うん、
でもその場にいる人は全員反対なの。うん、なのに、不参加の人たちが全員賛成だから、賛成になり、なっちゃうみたいな感じで、これまずいだろ
う。怖いんだよ。だからそういうさ、選択をしないことの怖さを、もっと考えないとというか、なんか、関心を持たないと、もっと外の世界とか、君たちだけで生きているんじゃないんですよっていうことを、いや、マンションとか本当考えないとさ、だって、損するんですよ、結局。だって。
そうですよ。
マンションのさ、修繕とかめちゃくちゃやってたら、結局、あなたの身に降りかかってくることなんですよっていう。
本当。
なんでそこに参加をしないんだろうって。
そうだね。本当にね、まずいことになりますよ。
いや、でもまずいことになるよ、これは。
で、政治もね、うん、声の大きい人っていうのはやっぱ、少数なんですよ。
そう、そらそう。
で、大多数は、みんな仲良くやるよって人たちじゃない、うん、自由な人たちなんですよ、うん。リベラル派が多分大多数なのに、声上げないから、全然違くなっちゃうから、それ怖いよって俺はちょっと思いますけど、そんな話をするともうとんでもないね。
うん
もうアリッチャースパークがもう第2回からとんでもないことになってきてる。
いやいやいや、いい、やりましょうよ。やりましょうよ。
やばいな。
朝までアリッチャ
ー。朝までアリッチャー。やばいやばい、これ。
やってやるぞ、もう。これ、社会とぶつかっていくぞ、俺たちは。
もう、なんで急になんかこうな
ぼやぼやしてらんないんだ。
ぼやぼやしてらんないん
だ。覚悟しろ。
あれ、こういうこんなんかさ、難しい問題決めないでさ、ちょっとずつさ、簡単な問題からこうさ、あの選挙していかない。
それは思うんだよね。その簡単な選択だったらみんな参加すると思う。
するじゃない。
例えばだけど、じゃあ投票に来てください、選挙に来てくださいって言って、でもまあ政党とかは、まあ最悪別にいいやっつって、なんか参加しなくてもいいですって、政治の投票は、でも同じ日に投票所で美味しいジュース選手権やるんで、
ああ行きたい。
ぜひあなたの清き一票をオレンジジュースに入れるもよし、
あなるほどね、
メロンソーダに入れるもよしみたいな。
あ、それいいじゃん。
これだったら俺オレンジ投票するからみたいなやつでも
すげえバカなやつ
来て、でなんかの勢いでもう勢いついちゃって、なんかこっちもちょっとやっとこうみたいな感じで、
そうだね、
なんか適当にバーって
投票、まあ大した一歩はねいいかも。
なんかそういうちょっとハードル下げないかっていう、
それいいね、
気持ちはあるんですよ。
毎回毎回なんか
そうやって何かを選択することに慣れていったら、難しいと思われてるそのさ、税金の使い道みたいな話でもちょっとは選ぼうかなって気持ちが出てくるかもしれないじゃないですか。
確かに、
うん、
ただ問題はあれだよね、そのオレンジジュース選んだやつとリンゴジュース選んだやつでガチガチで揉める可能性がある、そこの投票
で。そこで揉めんの
ふざけんなやつって、オレンジ1位じゃねえのかよつってふざけやがって、
それで怒り出すやつはもう手つけらんない
そうなっちゃう可能性がある。まあどういうでもデメリットあるけど、でもいいかもしれないね、なんかでもその中で関係ないけど、アリッチャーリースパークでも、こう無駄な選挙 してもいいかもしれない。
無駄な選挙シリーズね、
一回無駄な選挙でさ、なんか決めない。
あ、いいかもね。無駄
なんだろう、
もうなんかそう難しい議題じゃなくて、本当に無駄な選択肢をみんなにこうバーってやらしてみて、アリッチャリスパークの1位はこれでしたみたいな、
そう、ただそれだけ
ただそれだけのやつ、 そしたらみんなもう勢いついちゃって、ね、そうそうそう、ちょっともう今度の衆議院選挙も行こうかなみたいな感じ、
もう早く選択したい、早く選択したいっていう感じになるかもしれない。
そういうのをね、なんか喚起していくのもいいですね、この番組でね、
う
ん、
そうですね。
今日は今週はここまでかな。じゃあ
そうしましょうか。
はい、じゃあ来週は例のスパークお寿司の人生相談、
おい、
やりたいと思いますんで。
よっしゃ、スパークするぞ。
さあ、どんなスパークが消えるかお楽しみにということで、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さようなら。
さようなら。それも忘れ